聖書を朗読します。はじめに旧約聖書の詩編118編22節から25節を読みます。旧約聖書の958ページ、上の段です。詩編118編22節から25節。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書第12章1節から12節を読みます。新約聖書の85ページです。マルコによる福音書第12章1節から12節。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るために、しもべを農夫たちのところへ送った。だが、農夫たちはこのしもべを捕まえて、袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り、侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人、愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろう、と言って、最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。さてこのブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。祈祷を捧げます。ナザレのイエスにおいて現れ、私たちを導いてくださる神様、私たちは平静 あなたから満ち溢れる恵みをたくさんいただいています。あなたは私たちを呼び覚まし、慰めの御言葉を与えてくださいます。御言葉という私たちを根底から変革する導きの中に、私たちを癒し、また自由にする力を感じます。どうかこれからも私たちに希望の光を、命を、愛を豊かにお示しください。今私たちはあなたが使わされた苦難のしもべ、イエス・キリストを覚える受難節に導き入れられています。キリストが先立って十字架の道を歩んでくださったのですから、今こそ私たちをあなたのもとへ立ち返らせてくださり、あなたを讃えつつ信仰の旅路を進ませてください。私たちの人生の旅がいつもあなたの御言葉に聞き従う旅でありますように。今私たちの社会はかつての戦争への反省を忘れ、危険な道へと歩み出そうとしています。このような時に私たちが平和の主であるあなたと共に立ち上がり、証人としてこの礼拝からあなたが示す道へと出ていくことができますように。つきません、感謝と祈りを主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ブドウ園と農夫と題しまして御言葉を取り継ぎます。今日のテキストも昨年の受難節に、ローズンゲンに従って学んだ箇所ですが、また新たに学び直したいと思います。イエス様のエルサレム入城後、神殿で祭司長、律法学者、長老たちと交わした激しい論争の中で語られた例え話です。例え話というときには、あらかじめ基本的な区別を確認しておいた方が有効です。福音書では短い例えであります直喩、あるいは隠喩のような、いわゆる比喩と、この説明のために用いる例えの素材一つ一つに意味を偶する、つまりかこつける偶喩に分けられます。で、今日のブドウ園と農夫の例えというのはその偶喩的な物語でありまして、一つ一つの表現にこの教訓的な意味が含まれていると考えられます。その教訓的な内容とは何なのかを私たちは取り出さなくてはなりません。私たちは聖書に記されたこの偶喩的な物語を何度でも読むことができるのですから、ある意味ではとても恵まれています。と申しますのは、このあくまでもイエス様は例え話を読ませるために語られたのではなくて、書かれたのではなくて、その場その場である一つのことを明らかにするために語られているからです。ですからその場にいた人にとってみれば、その イエス様から投げかけられた言葉の意味をですね、その場でパッパッと理解しなければならなかったのです。頭の回転が鈍い人にとってはそれはとても難しいことで、同情してしまいます。イエス様の論争の相手であった祭司長とか、あるいは立法学者とか、そういう人たちは頭脳が明晰であったと多くの人が認めておりました。イエス様もおそらくそのことを認められていたのではないかと思います。で、現に今日の物語ではこの12節で、祭司長や律法学者は、彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたのでと書いてあります。ですからこの例え話は偶喩として解釈されなければなりません。この例えはどういう状況の中で語られたかということを改めて考えますと、このイエス・キリストの権威に関する問答の後で話されているということに留意する必要があるように思います。で、そのことはすぐ前の11章の27節28節の言葉に示されています。こう書いてあります。一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。だから祭司長、律法学者たちがこの話を聞けば、その一つ一つが偶喩であるということが分かったのです。つまり一つ一つの話の材料が他の物事にかこつけて表された意味を持っているということが彼らには理解できたのです。ということで、早速材料の一つ一つに当たってみることにいたします。ある人と出てまいりますのは、これは多分神様でしょう。ブドウ園というのは、このイザヤ書などからの記述を考えますと、イスラエルを意味していると考えられます。で、農夫たち、これはイスラエルの指導者層です。で、しもべは洗礼者ヨハネなどの預言者たちを表していると思います。そういうふうに理解すると、ブドウ園の収穫というのは神の民としての使命に対する成果、いわば信仰の果実です。6節には愛する息子が出てきますが、これは神様の子であるイエス様で間違いないだろうと思います。で、物語はその愛する息子が、この8節にありますように、殺されてブドウ園の外に放り出されたというのです。で、ここまで来ますと、私たちは誰でも、ああ、これはエルサレムの城外のゴルゴタで処刑されたイエス様だと気づくことができます。で、さらに9節では、さてこのブドウ園の主人はどうするだろうかと 問うのです。紀元70年にエルサレムはローマ軍によって滅亡しますが、これはそうした歴史的な出来事や、あるいはこの最後の審判を意味しているかもしれません。ということで、この偶遇的な物語をまとめてみるとどうなるのか。多分こんなふうになります。神様はイスラエルを人類の救いを成就するために先民として、聖なる民としてお立てになった。そしてその歩みを正すために指導者のもとへ次々と預言者を送られた。しかし彼らは預言者たちに従おうとしないで、その中のある者たちは殺されてしまった。そこで神様はその一人子であるイエス・キリストを地上に下されたけれども、彼にさえイスラエルは従わず殺してしまった。それゆえ神様の選びは、イスラエルからイエス・キリストを受け入れる人々へと移っていく。そしてエルサレムは滅びる。さらに神様はその愛し子であるイエス・キリストを拒む者に最後の審判をもって望まれる。まあ、大体そんなふうに要約できるのではないかと思います。この偶遇の意味が祭司長や律法学者は分かったのです。それはイスラエル民族の信仰史とも言うべき歴史的な事実でもありました。だからこそ彼らはイエス様を捕らえようとして血眼になって奔走したわけです。ところでイエス様はブドウ園と農夫の物語に詩篇118編から引用された他の例えを付け加えられています。これは10節と11節に出てまいります隅の親石という比喩です。隅の親石というのはパレスチナでは、さしずめ日本の、大黒柱に相当するだろうと思います。つまり建築の際の重要な基礎です。ですからこの詩篇の意味はこうなります。大工さんたちが重要ではないと考えて捨ててしまったものが、意外にも家を建てる際の最も大切な大黒柱だったということなのです。で、これは神様がそのように用いられたということです。で、そのことは人間が頭で一生懸命考えただけではわからないのです。あえて言えば、それを分からせてくれるのが信仰です。私たちの人生にとってイエス・キリストがどういうお方として私たちに望んでおられるか、皆さんはお気づきになられているでしょうか。 イエス・キリストは私たちの人生にとっての大黒柱なのです。けれども私たちが生きる現実はどうでしょうか。現代人の多くは神様によって創造されたこの世界をイエス・キリストを無視して神様に逆らって運営しようとしています。だからその結果として現れてくるのは生活難であるとか殺人であるとか戦争なのです。聖書を読めば神様はこの世界を決してそのようには想像されませんでした。なぜこんな世の中になってしまったのか。私たちにはこの群雄的な物語から追求していく責任があるように思います。イエス様はキリストとしての業を全うされました。そのイエス様を受け入れようとしないこの現代世界の罪が私たちの前に生活難や戦争という姿をとってあちこちにあらわになっているのだと思います。なるほど、教会は神という言葉を口にして宗教活動をしているかもしれません。しかしそれらはイエス・キリストが中心にはなっていないような気がするのです。キリストによって神様に出会い、主イエスによって宗教の真理を見なければなりません。教会も伝道伝道と言いながら本当にキリスト中心に歩んでいるでしょうか。もしキリストを抜きにするならば、ブドウ園と農夫の例えは即今日の教会に当てはまると思います。11節に、これは主がなさったことで私たちの目には不思議に見えるとありましたが、私たち一人一人は立派でなくてもいいのです。しかしそのダメな私たちのために、ダメな私のために、その罪の贖いとしてイエス様が十字架にかかってくださったことだけは心から信じましょう。そこをしっかり捉えていれば、人から捨てられたはずの私たちでもなくてはならないものとして神様は私たちを救いの完成のための新しい罪の親石として用いてくださるはずです。イエス・キリストこそ私たちの人生の力であり、すべての生活の基準です。そのことを覚えて共に祈りましょう。神様、世界中の人たちが人種や国境を越えてイエス・キリストを親石として受け入れて一つに結ばれますように、人類全体がイエス・キリストを親石として一つに結ばれますように、今日聖書からこの親石を取り除くと世界中の人たちがバラバラに分裂してしまうことを 学びました。私たち人間のはるかに及ばない神様の驚くべき働きによって、人類の救いの礎がイエス・キリストによって神の国の土台石として築かれたことを知らされています。私たちがこの石を土台として生きることにより、どんな嵐に遭遇しても流されない確かな基礎の上に、それぞれの人生を築くことができますように。救い主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌300番十字架のもとにを歌います。